先週は総会のために祈ってくださり、またご出席、そしてこの教会を支えてくださいましたことを感謝いたします。私自身、こうして総会を迎えたということは1年経つんだなということを思います。少なからずの高齢の方が何かおられますので、いや先生もう80になりました、先生もうすぐ90になります、それらの方々が大体私にとってはもう80、90もう長い年月大変だったでしょうねと、心の中で思うんですが、大体80、90とかいうような方々はいやもう本当あっという間でした言われるんですね。80歳、90歳の方々から自分の人生はあっという間でしたなんて言われますと、いや、やっと1年って言え、やっとって言えないですよね。でも その方々の 中でも3月になりましたね、先生あっという間ですねって言われて、いやそれはもう80年があっという間ですからと思わず言っちゃうこともあるんですけど、いやでもまだ1年ではあります。だけどやっぱり私にとっては長い1年だったな、それは良い意味で、本当にいろんなことがあっていろんな体験をさせていただいて恵みの多い1年であったと。洗礼を受けられた、救いに預かった方もある、婚約式をした方もある、誰も召されずにおられる、最後のことは本当に実感です。みんな召されるのも幸いなのですけども、天国に行くことは幸いなんですけども、皆さんとこうして地上での礼拝を続けることは本当に感謝だな。しかし入院された方は何人もあって、手術をされた方もあって、いろいろと本当にまた祈らされることは多くあります。そんないろいろなことがあるときに、でもあれもこれもってやっぱりできないこともあります。入院している方が2人3人みんながその同じ病院であれば順番に見舞うことできるんですけども、そうじゃない、でじゃあ順番にそれを回るかっていうとそういうわけにもいかない、誰からお見舞いに行くのか誰を行くのか、もう本当に今日一番大切なっていうタイトルつけてるんですけど、私自身一番 大切、そんな優先順位つけられませんと。もちろん誰それさん入院して、誰それさん入院してって、もう誰それさんが一番大切ですって、いつでもその人に駆けつけるわけです。いやいろいろありましたが時間割いてきましたとかは言いませんけども、もうとにかくあなたのために来ました、もう心の中ではいろいろな葛藤がありながら、どれが大切って選べない、いやでもイエス様はそうじゃないか、誰のことが一番大事だっていう時に、本当に目の前に置かれていることをもう全部ひっくるめて愛してくださる。イエス様、聖書の中でのイエス様っていうのはちょっと待ってということは全く言われない。誰かが助けを求めた時に優先順位つけられないで、いやこっちが先だからと言われないで、もう本当に先着順のように、あるいは途中で別のことが入ってきてもそれもちゃんと引き受けてくださる。すべてのことが一番大事と言わんばかりのイエス様の姿、その方が一番大切なのは何かと問われて、今日このところで語られたことを私たちもしっかりと刻ませていただきたいと思うんです。イエス様は一番大切なのはと言われて、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしですから、つまりはあなたの全てを持って全てを尽くして神様を愛しなさい、これが一番大切な第一の戒めですと言われました。ただともするといや全てを持って 神様を愛せよならば、いや今日どうしましょう、それでも神様今日子供が熱を出していますとか、仕事が大変な中にあります、しかしそうしたことを犠牲にしてでも神様あなたを礼拝する、礼拝優先なんですね。もう私たちが何を一番大切にするかっていう時に、どうしてもこれとこれとこれとその中のどれってなんか選んで、もう一番大切だから2番3番4番5番はもう全部ダメっていう、そういう選び方をしてしまって、まあ、おそらくここで一人の律法学者が質問したっていうのも、戒め聖書の中に律法たくさんありますけど、その中のどれ、つまりもそんな全部、確かに全部守るべきだと思うのですと。しかしその優先順位というものあるでしょうにと、どれを守るべきですかっていうような聞き方で聞くと、ああやっぱり何にも勝って神様を愛すること、いろんなことがあってどれにしようという時に神様、もう本当にそうなのだろうか。イエス様がここで心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主ならあなたの神を愛せよと言われたこの御言葉は、新命記の6章5節の御言葉の引用なんですね。新命記の6章この5節、ここにも確かにあなたは心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛さなければならない、はっきり書かれてありますが、続きがあるんですね。それで終わっていないんです。その後、今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時もある、道を歩く時も寝る時も起き上がる時もこれについて語らなければならない。ただ自分だけが愛している、もう他のことはどうでもいいから愛していればそれでいいっていう、そういう言われ方ではないんですね。神様を全力で愛しなさいということは、これあなたの家族もそうなるべきなので、あなたはこれを子供に教えなければいけない。家族を犠牲にして神様を愛せよじゃないんですね。家族も愛さなければならない。いや、あなた神様を愛するっていうことを知ってるなら、それはもう努めてみんなにそれを語っていって、みんなが神様を愛するように、本当に神様を愛するならばそういうふうになるでしょう。そして神を愛する、あなただけのものにとどめないで、これは共有していくべきものだ。あなただけの神ではない。確かにあなたの神なのだけども、他の人もあなたの神なのだ。そのお互いにその神様を愛するっていうこと、自分だけではなくて本当に全てを尽くすということは、あなたに関わりのあるその全てを神様を愛するっていう方に向けなければならないと。まあ、もちろん全力尽くしてもなかなかそうはいかない。子供に何とか伝えようとしても、またこれを、道歩く時も寝る時も起き上がる起きてる時も語るってしても、なかなか語る機会はないかもしれない。それならそれで仕方ないとするなら、本当にあなた心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしているのか。尽くしても届かないことあるだろう、うまくいかないことあるだろう、それでもそれだからこそなおそれを尽くしていくのだ。ついついこれ戒めっていうふうになっていますので、いやーなんかできませんってなってしまうと、いやー戒めできないってなると何かあるだろうか。しかし私は戒めっていうのはそういう意味ではないんだろうと思うんです。いやできなければ戒められるっていう、そういう戒めではなくて、本当にそうだな、そしてまたこれは理想論でだけでもない、 そこに本当に到達せよと言われるお方は、私たちをそこまで引き上げてくださるお方であると。私はそうではありません。